音書16章の13節から20節でございます。新約聖書の31ページになります。31ページの、ですね、下の段の後ろの方からですね、はい。それではお読みしたいと思います。マタイによる福音書16章13節から20節。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。アメン。それでは、引き続きまして、当教会の青年会によります特別賛美、オーハッピーデーをよろしくお願いします。 はい、青年会の皆さん、すごく元気の出る賛美をありがとうございました。はい、それでは、続きまして、まず末森、牧師に、本日の講師であります、泊文蔵先生のご紹介をいただきまして、その上で、泊先生から、本日は教会を建てると題して説教をいただきたいと思います。ではまず末森先生、よろしくお願いします。
おはようございます。本日は八幡浜がキリスト教会の礼拝へお越しくださいました、青年で牧師の末森桜子と申します。よろしくお願いします。今賛美をしていたら、後ろでもう運動会を見守る保護者の人たちが一生懸命笑いなさい笑いなさいと子どもたちに言ってくださってて、本当に感謝でした。昨日から行われている秋の特別聖書講演会がですね、本当に昨日も神様の恵みの中で行われたことを本当に心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。昨日のもですね、講師であられる泊文蔵先生に力強く、そして深い神様の真理のお言葉をいただきました。昨日も少しお話ししましたけれども、私が泊文蔵先生とお会いしたのはですね、私の姉が沖縄の北谷町に住んでおりまして、で沖縄、その姉とまた私の甥っ子が通う教会が、今泊先生が牧会されているゴヤバプテスト教会でありました。でそこで初めて先生ご家族、今日もご一緒に娘さんの美智さんも来てくださっておりますけれども、先生からまたお孫さんに至るも本当に大きなですね、ご家族が、泊まりファミリーでありまして、そしてそのご家族にもあふれる神様の愛をですね、私も初めて会った時から本当にそれを感じて大変感動いたしました。また同時にゴヤバプテスト教会は沖縄県沖縄市にありますけれども、現在2010年に新しい新街道を建設されまして、そして2000坪の土地を獲得して、そしてそこに本当に素晴らしい沖縄らしいですね、開放的な礼拝堂がそこに置かれております。昨日も強くお願いいたしましたけれども、沖縄にぜひお越しの際には、お越しというかですね、私おりませんけれども、沖縄に行かれる際にはもうぜひこのゴヤバプテスト教会に日曜日の礼拝は行っていただきたいということを強くお願いいたします。そして、泊文蔵先生のちょっとですね、この経歴を少しお話しさせていただきたいと思いますが、皆様のお持ちの州歩のところにも講師紹介として少し、数行書かれておりますけれども、泊文蔵先生は大正15年に沖縄県宮古島でお生まれになりました。で年齢を見るとですね、本当に驚きますけれども、先生は現在88歳で、あられます。でも本当に元気で、お元気でいらっしゃいまして、昨晩も娘さんの美智さんと話してましたら、ご家族の中で一番先生が元気だということです。そしてですね、聖書の御言葉には、主に望みを置く人は新たな力を得というですね、言葉があります通りの、主により頼みですね、88年、先生が本当に歩まれてきた、その中で先生が本当に日々日々力をいただいて、聖霊充満で本当に先生が今、現在はゴヤバプテスト教会の名誉牧師としての働きをされております。そして、ですね、このゴヤバプテスト教会から、先生は、55年前にゴヤバプテスト教会家庭集会から始まって、現在55年に今渡るわけですけれども、その教会の中でですね、ゴヤ教会が教会組織として設立してから、3つの教会を先生のゴヤ教会から生み出しています。で1991年に沖縄第一バプテスト教会、2001年に合わせバプテスト教会、2008年にやけなバプテスト教会と、これ10年にですね、もう満たないほどに一度先生このゴヤ教会から教会が枝分かれになってですね、生み出されております。そしてそれは当時200名のゴヤ教会が回答だったそうですけれども、200名いっぱいになるとちょっと礼拝はですね窮屈になってしまいますので、150名になると 一つの教会を生み出していったそうです。そうすると10年満たないうちに常に150いっぱいになってしまうので、こうやって3つ教会がですね誕生していったということをお話しくださいました。そして当時先生ご夫妻は、40家族の家庭集会を持ってですね、本当に熱く伝道を宣教の働きをされておられました。そしてまた同時にこの先生の働きの中でですね、牧会をこの教会を立て上げるということと同時に、また先生はご家族を救い、また家族の回復、夫婦の回復、また子どもたち、昨日も話してくださいましたけれども、子どもたちを御言葉によって聖書によって育てていくということ、そのことをとてもですね、そのことが何より重要である、そのことをお語りくださって、今日の牧会の時まで先生はが宣教の導きをされて、来られました。そのような尊い先生を通して今日も神様から私たちはこの聖書の御言葉を聞くことができますことを本当にもったいなく感謝し、また主に期待したいと思います。今日は教会を建てると題してメッセージを語っていただきます。では皆様拍手を持って先生をお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。サコロ先生から過分な紹介をいただきまして大変恐縮いたしております。褒められるようなところは私ございませんけども、なんとかかんとかして、教会を守って今日までまいりました。今名誉牧師ですけれども、近くの小さな教会ですけれども、女性の先生が辞められまして、その後任が見つかるまで泊先生なんとか見ていただけませんかという話がありまして、今は教会から4キロぐらい離れたところで北中バプテスト教会というところで少しご奉仕をさせていただいております。ですからなかなかこう忙しい、毎日ですけれども、こうして元気で、やがて90になりますけれども、こう神様から祝福されて、元気に頑張っております。ですから年だからダメだっていうことではなくって、お年の方がおられたら、どうぞその方々も信仰を持って神様と共に歩んだら、自然神様から祝福をいただいて、ますますこう精神的にも非常なこう喜び、また平安を持って進むことができるということを申し上げておきたいと思います。で、私は、教会で朝6時から超党会、総点祈祷会ですね。で、それを36年間やってまいりました。そしてその総点は今は牧師が息子に代わっていきましたから、ちょっと出ておりましたけども、家内がパーキンソンという病気になったので、ちょっとその介護をしながら少し今は休ませてもらっておりますけれども、ずっと教会でのこの祈祷会は続けられております。で、しかしうちに子犬がおりましてですね、で、犬と毎朝6時ごろからこう40分ぐらい散歩いたします。そういうこともあってこうして元気なんだろうなとこう思っていますが、こうまたこうして家庭で一緒に祈りながら励んでおります。で、家内も今はデイサービスの方に通っておりますけれども、こういつも家庭で賛美歌を歌ったら非 常に元気で、その元気で歌うことができるし、話を聞くこともできるし、いろいろとこうなかなか難しいところもあるが、そういったこの賛美歌あるいは聖書のお話をするときには非常に輝いて歌を歌いますので、そういうこの家庭の生活を営んでおります。で、実はまあ幸福の話をしているのはですね、実は話が終わって帰るときにある方が、先生のご家庭はどういうふうにみんななさっていらっしゃるんですか、ちょっと話を聞かせてくださいってこうおっしゃっておられましたが、じゃあ明日の朝少しだけこうお話申し上げましょうねってこう言ったもんですから、実は私は進学校に行く時まで学校の教師を、小学校の先生を7年ほどいたしておりました。で、そして、ある時牧師先生が3人の方々を自分の家にこうお招きくださいましてですね、食事が済んでから、皆さんの3人のうちで祈って、まあみんな3人でもいいんですが、必ず1人は牧師になっていただきたいなっていうふうなことがありました。ところが1人は校長先生と校長になっていくし、1人は社会福祉法人で社会福祉の関係で児童相談所の所長になっていくし、私だけがこう学校の先生を続けておったんですね。で、ある時水曜日の祈祷会に来ましたら、ちょうどこの箇所が読まれて、そしてこの新しい出発をしていくペテロの話がなされました。その時に、というその神様からのお示しなんと、非常に決意をいたしまして、牧師先生が、泊先生、はい、もう牧師になるんですねってこうおっしゃるから、と申しましたが、もうそれがきっかけで牧師の道を歩むようになっていたわけなんですね。そしてそうしているうちに学校に電話がありまして、今晩二人のお客さんが参りますから、その前座としてその方のお話の前に4分ぐらいお話をしてくださいって。4分ですか、4分で何を話したらと思ったんですが、はい、4分はお話しいたしますって行きましたら、そこのお二人の方々がおられました。これは女性の方々です。そして私も証しをして、その方もお話をしてくださいました。で、集会が終わって牧師先生の奥さんが、お茶をどうぞということでお茶をいただきました。そうしたらその牧師先生が、今日はこの方々のお話はいかがでございましたかというので、はい、とても良かったですよ、恵まれました、そうですか、じゃあお話は進めてもよろしいですね、お話を進めるってその二人のうちの一人が結局今の奥さんです昔も奥さんがいたわけじゃないんですが、その方と結婚をすることになりました。こうして結婚してから67年間になるんですよ。 で今はちょっとパーキンソンでも歩けなくなったんですが、その介護をするということで、こう大変な面もあるんですけども、でも神様はそういうことを通してまた大きな祝福された恵みを与えてくださるんですね。ですからそういう中にあっても、いろんな形で神様は大きな恵みをしてくださることを本当に感謝いたしておりますが、で今日のあまりそういう言葉が話しておると、また今日話すべきことが話せませんから、ちょっとかぶせていきますけれども、またいつかの折に後のことはまたお話しするということにいたしまして、でペテロがある時ピリポカイザリアにイエス様と一緒に来ました。ピリポカイザリアはですね、ガリラヤのあの湖から北の方にヘルモン山の近くの麓の方にこのゴラン高原というのがあるんです。でそこのゴラン高原のこの東側にはですね、今国連軍が駐屯しております。でそれはシリアとイスラエルとの間のいろんな争いがあったもんですから、その関係でそこに駐屯されておりますけれども、その近くをのゴラン高原を通っていきますというと、ちょうどヘルモン山のふもとにこう水が湧いて、その奥の小さな湖からどんどんどんどん溢れて、それがヨルダン側に流れているわけですね。でそのピリポカイザリアの方にはですね、いろんな偶像がたくさん作られているんです。でそういう偶像のところに弟子たちを座らせて、他の方々は私のことを何者だったと言ってるんだってこう聞きましたですね。こうペテロがこのあなたはキリストメシアです、神の子ですという信仰の告白をいたしました。今まではエリアの一人、ヨハネの一人だといろんなことを伝え聞いておりました。また弟子たちも誰かがこう生き返って何か変わって、その今までのその預言者が変わってきたんじゃないかという思いを持っている方もおりました。しかしイエス様がそれではあなた方は私を何と思うかと言った時にシーンとなったと思いますね。ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストです、メシアですと、イエス様は大変お喜びになられました。このピリポカイザリア地方は非常に緑の深いきれいなところです。川が流れておりますし、この水が湧き出ておりますし、ヘルモン山がすぐ見えますし、ヘルモン山は一年中雪をかぶっている高い山なんです。そこのふもとのこの湧き出る水の、そして偶像のいっぱいあるところで、弟子の一人ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白をした。すなわち教会はイエスこそ神の子キリストです、生ける神の子キリストですと告白をして集まった方々が立て上げた教会なんです。ペテロがその信仰の告白をはじめとして、ずっとこの2000年、こうしてイエス様を神の子キリストですと信仰告白をして立て上げた教会が世界中に広がっているわけなんですね。ですから、教会は イエス・キリストが主なんです。そこらあたりにある神社の神様が主ではないんです。つまり神社の神様だとか何かの神様だとかそうしたものは偶像ですね。で、そういったものを信じて拝んでいる人たちはこの地上の生涯を終わった時には神の御心にふさわしくないものですから神のもとに行くことはできません。イエスはキリストであると告白をしているそういう人たちが神のもとに帰ることができるんです。ですから私たちはあの創世記の一章の27節に書いてありますように、私たちは神様にかたどって作られたものです。その人間は土と塵から作られたものであるということを聖書その創世記2章の7節には言っております。ですから命の息を吹き入れられた神の霊を吹き入れられたものがずっと神との関係をつないでいくということ、そしてコエレトの言葉の十二章の七節には土で作られたものは土に変える、神の命を受けたものは神のもとに変えるということが記されております。イエス様もルカによる福音書の16章の19節以下において二人の例えを話した。それは裕福な暮らしをしておった人とラザルという貧しい人との関係を話しておりますが、イエス様は裕福で暮らしていた人はこの地上の生涯を終わって天に帰られた。しかしラザロは苦しいところで苦しみ苦難の歩みをした生活した。しかしラザロは天使に手を引かれて神の宴席に迎えられたとあります。このように私の周りには神様を信じないで偶像に囲まれた生活を営んでいる人たちが神様のもとに帰れない方々がたくさんいらっしゃいます。神様から命をいただいていらっしゃるのに神様を信じないで他の偶像そして自分を神様と自己中心ということは自分を神様とするということなんですね。自分が神様になる、そういう人は神のもとに帰られないということをおっしゃっているんです。で、この今ルカによる福音書の16章をこう見たときにもですね、裕福に暮らしてた人は私にはあと5人の兄弟が残っている、その方々が兄弟が私のような苦しいところにいるところに来ないように一つあのラザロ私のもとに使わせてくださいと、いやその方々を使わせていただけませんかと言って、いや地上にはまた御言葉を語る方々がいらっしゃるからそれには及びませんと言ったということが書いてあります。そういうために初めに救われた選ばれた私たちが神様を知らない人たちに少しでも神様から与えられた タラントというものが私たちにあります。与えられております。そしてそのタラントは私が地上の生涯を終わって帰った時にイエス様からあなたは私が与えたタラントをどの程度どう使いましたか。しかしタラントはそれぞれに違った5タラントも2タラントも1タラントを与えられた人たちがおるわけです。それをどのように使ったかということをこうおっしゃっておられますね。ですから私たちは与えたタラントをちゃんと分け与えていく、伝えていく、その人たちがこう自分の人生というものをまともに見ることができるように知らせてあげるという務めが私たちにはあります。でこうしてペテロはあなたこそ生ける神の子キリストですとおっしゃった後にイエス様は大変お喜びになられて十字架のお話をなさいました。この世界ではサタンの餌食になって誠の神様を見失った人たちがいる。私が十字架におかかりになるということは罪を犯した人間が私を信じたときにその流された血潮によってあがなわれる。そのために十字架におかかりになるということをおっしゃったんですね。ですから私たちは一人でも多くの者が神のもとに帰れるように伝えていかなければならないとこう申しておるんですね。で、聖書の言葉の中にこういうことがあります。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。ここには新生、新しく生まれた、たとえどんなに神秘的に見えてもそれによってその事実を覆すことはできないということを聖書は教えております。人というのは一たび罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば神様によって新しく生まれ変わったものとして認められ、私たち人間性の回復というものを聖書は教えているんですね。改良するとか改造するとかそういうものではなくって全く新しい創造として新しい人間の誕生として神様はお喜びになっていらっしゃるんですね。ですからこの神様によるこのイエス・キリストによる新しく生まれるというこの神様の命をこの経験した人は人間の霊魂の中にこの神様の霊っていうものが注がれます。ですから誰も神様の印象を持ってこのイエス・キリストを我が生ける神の子キリストですと信仰告白をしてイエス様を信ずる人は誰も神の命を持つ神の子として存在していくわけですね。神の霊をいつでも与えられて、そして新しい人間として常に神の御心心として歩んでいくわけであります。また新しく生まれた人の心の中にはキリストが聖霊として私たちのこの心の中にお住まいになるので、その人はキリストのご性質に預かるものとして キリストと共に歩むものとして導かれているわけであります。私たちの理性が明確にされて、私たちの考えが変わって、その神聖したものには新しいものとして、新しい生き方として気づいてきます。今までは愚かなことと思って嘲笑っていた事柄が、信仰によって受け入れられるようになっていきます。そして何よりも自己中心的であった考え方が神中心に帰っていくわけです。変わっていくんです。ですからこの自己中心的な自分を神としていたものが、イエス・キリストは我が飼い主であるということを信じたときに、その人は自己中心的な個人的な人間から神中心の生活に変えられていくわけであります。ですから私たちがこの聖書というものを私の生活の糧として常に読んでいかなくてはならないですね。勉強していかなくてはならないですね。この聖書というものが私の生き方を常に導いていってくださるわけです。で、私たちのこの愛情というものが、この根本的にこの変化をしていく、そういう経験といったようなものを実感してくるわけであります。で、以前は、こう、まあ、好きでなかった神様、あるいは神に関することを今度は愛するようになってくるんですね。以前好きであった罪深いこの事情、あるいは下劣なそういったものなどが退けられて、神中心の生活に変わっていくんですね。で、私たちのこう世の中は、この神様の中心としない、御言葉を中心としない、変革されない人間がどんどんどんどん増えていくので、神との関係がなくなった社会といったようなものは、国というものは狂ってくるわけです。ですから、人の命を大事にしないのです。人を刺し殺して、それが悪いということを思わない人間になっていくんです。ですから、次から次へと4人も刺し殺したり、小さな子供を誘拐して殺したり、あるいは自分の親を刺し殺したりするといったのは、そうした人間が、いつしか、多くなっていくわけですよ。神との関係を狂ったものに変える。ですから私は不幸なものとして、こうしてこう生きなければならないものになっていくわけでありますが、やはり殺された者たちのために祈って、そういうものが起こらないように努めて、私たちは周りの人たちに福音を述べ伝えていく、そういうことをしていかなきゃ。家庭からまず、昨日読んだ詩編の中にも、良い家庭から良い社会が生まれ、良い社会から良い国ができるということが書いてありましたね。ですから悪い家庭が多くなっていきますと、悪い社会というのが多く出会ってくるわけです。私たちはそのことを忘れてはなりませんよ。ですから家庭は非常に大事なところです。家庭は常に神の御心を心とした愛にあふれた家庭でなければならないと思います。聖書の中にもね、 これはコリント13章にある言葉ですが、愛は寛容で情け深い、愛は妬むことをしない、高ぶらない、誇らない、愛はすべてを許しすべてを耐え忍ぶ、愛はいつまでも耐えることがないということを言っておりますね。愛は安っぽいものではないんですよ。単なる感情でもないです。感激からの花火線香みたいなものでもないんです。愛はもっと深い、もっと神聖なものなんです。ですから聖書は、愛は寛容で情け深い、愛は妬むことをしない、高ぶらない、誇らない、愛はすべてを許しすべてを耐え忍ぶ、愛はいつまでも耐えることがないというふうに、こう聖書に記されているんですが、これが誠の愛だということを聖書は教えていますね。相手に愛されるよりも相手を愛していく、自分を忘れて相手のために尽くしていく、これこそ愛の根にあるということを聖書は教えているんですね。私たちも二人が男女結婚をなされて家庭を持っていくわけでありますが、やはりこの二人はこの愛を動機として夫婦の契りを誓っていたわけであります。自分を忘れて愛する人のためにいつまでも忠実であるということ、そして実行は容易ではないけれども、たまには厳かに誓ったあの愛の実践としていただいた指輪を見て、愛っていうのがどういうものであるかということをまた考え改めるということも大事なことだと思うんですね。だからあの結婚なされたあの時の決意というものを私は忘れてはならないとこう思うんですね。あれだけの深い愛をいただいた私たちが、たやすくそれを忘れてしまうということは惜しいことですね。で、私の結婚を話しましたけども、もうあれから63年やってきます。私も神様から与えられたこの妻として大事に育っています。で、家内は学校の教師をしておりましたが、その教え子たちも教会に供養になりました。ある時は内地から教会で講演会をした時に、その先生を教会に招いて話を聞いた時に、中学生、高校生、小学生の上級の方々を集めて230人ぐらい集まりました。そういう人たちが今も残っている人たちが多いんです。教会の愛ということは、一般で言うところのその安っぽい愛とは違うんです。ですから、先ほどもこの申しましたけれども、このキリストにある人は新しく作られたもの、新しく作られたものとはキリストを中心としてキリストのように歩んでいく人、神によって新しく生まれ変わったもの、人間性の回復をしたものは新しく創造されたものとして神と共に語り合いつつ、あの小さな子が親しくお母さんと子供が会話をするように、私も神様と共に毎日の生活でそのような 会話をしながら歩んでいかなければならないと思うんですね。神様による神聖を経験した人は、神様の命が人間の霊魂の中に注がれているので、誰も神様の命を持つ神の子とされていくわけです。ですから新しく生まれた人の心の中には、キリストが、先ほど申し上げましたように、キリストが聖霊としてこの中に住んでいるわけであります。その人はキリストの性質に預かるものとなって成長していくわけであります。この世のを中心とする生活が神中心の生活となっていくのです。つまり、私がイエスはキリストであるという告白をするということは、この世の生活から神中心の生活、神のもとに帰ったということですね。そして私たちは今はあちらこちらこう歩いてみますと、見るに堪えない方々が多くおります。特に男の年老いた方々が道端に座ったり、あるいは寝転んだり、あるいはベンチに寝通ったりするといったような方々がおります。やっぱりそういった方々にも、私は市の方と役所に通知しながら家庭を訪問してあげたり、いろいろと励ましてあげるということは大事な務めなんですね。そして教会に導いてあげるということは大事なことですね。そして教会に導かれると、その人たちは自分で生活ができるような形になっていくんです。精神的に人間がしっかりしてくるというと、人間は必ず自分で生きるんです。そのことを世の中は忘れているんですね。私の心を変えていかなきゃならないです。私の家庭のこともちょっと話してまいりましたけども、小さな時からやはり家内も子供たちに聖書を教えたり、また子供用の本を買ってきてあげたり、いろんな本を読ませたりしました。ある時、母の日の作文で、沖縄タイムズからこの受賞した、今ここに来ている娘も作文を通しまして受賞したんですが、それをもとに私励ますためにファーブル昆虫記をこう買ってきてあげました。それを読んで、ファーブル昆虫記の作文を書いて全国に出しました。そしたら、そのファーブル昆虫記の作文が文部大臣賞をいただくようになっていたんですね。また下の娘もそのようにこう作文でいろいろと九州まで行くといったような形がありました。また今牧師をしております息子は病弱であったんですけれども、その子も今度はいろいろと励んで、この読書で県代表でこう歌を歌おうという、そういうこともありました。さらに、今牧師をしております長男は、 順天堂大学の医学部に、パスしておったんですが、しかし私、あなたの名前は彦文というんだけども、この彦はあなたが生まれた1年前に香川豊彦という先生が沖縄においでになられた講演をなさって、多くのこう感激を与えた時、その彦とパパの文蔵の文を取って彦文という名前したんだよと話をいたしました。そしたら順天堂大学の医学部を中止いたしまして、日本キリスト教大学に行ってカナダに留学をして、今は私の後を継いで牧師をしております。娘たちもやはりこうその後アメリカ留学をされたりして、みんなこう務めをいたしております。みんなまた教会を一生懸命そのお兄さんを助けて頑張っております。でそのようなことを考えてみますと、小さな時からのこの教えというものが、お母さんによる温かい愛情を持って教えていく子どもたちがどのようにこう育っていくかということを私申し上げたいんですね。ですから昨日の聖書の中にも、妻は家の奥におってということは家庭の元締めですよ、大事な役割があるんですよということなんですね。決して台所の隅っこと働くことばかりじゃないですよ。どこか隠れたところやるものじゃないですよ。一番大事なことを神様はそのお父さんと共にその家庭を守るべき奥さんを大事に取り扱って成長をおられるわけです。ですから本当に日本を変えていくものは、世界を変えていくものは、良い家庭から良い社会が生まれて、良い国が生まれていくんだということですよ。そのことを一人一人が自覚しないというと、こうしていつまでもひどいものがどんどんどんどんこう起こってくるわけですよね。次に申し上げたいことは、この神様によって新しく生まれた魂は、理性においても、あるいは愛情においても、また意志の働きにおいても、全人格にその変化をもたらして、すっかり新しい人になっている、そういう人間がそこに誕生しているわけであります。ですからその気質も生活原理といったようなものも、この今でも変わってしまってくるわけです。罪は汚れたものにとらわれることなく、神の栄光のために生きる存在として、神様はその人を祝福していくわけです。その人の生活を潤していくんです。その人の考えを清めていくんです。私は、このあたりの何か、神社参りをするということとは違うんだということ。教会に来るということは、私は特別に神様とまた出会って、神様のお話をお互いに聞いて、新しいまた始めをしていくということですよ。 よく私は聖書なんか関係ないですよという方がいらっしゃいます。しかし私の生活の中に7日間の後に休みが来るということも聖書から来てますね。またこの2014年っていうことも、これはイエス様が誕生した年を紀元元年としてこうして数えてきているわけですね。これは世界の国々でちゃんとこうその年号を使っているわけですね。だから日本も外国に公文を出すときには2014年何月何日とこうやっていくんですね。ロシアでもそう、中国でもそう、みんなそれを記号でもってやっていくわけです。ですから私たちは全人格がこうして変わったものとしてですね、罪や汚れたものに囚われていたものであっても、この栄光のために生きようとするそういう存在になっていくんです。ですから本当に神を誠の天地創造なされた神様を崇めて、私もこういつかは神の元に帰れるようにしていかなくちゃならないと思うんですね。例えば皆さんは天の歴代という本をお読みになった方々もおられていますが、これは世界中の人々に知られているジョン・バニャンという人の書いたものですよね。天の歴代という本はね、有名な本ですから、みんな読んでいない方は後で読んでいただきたいと思うんですが、彼はロンドンのこう北方にですね、ベッドフォードっていう市がありまして、それから1キロぐらい南に行ったところに、このエルストーという小さな村があって、そこの貧しい家庭に生まれた子供なんです。で、そのバニャンがこの牧師のジョン・ギフォードという先生に導かれて、キリストを信じて信仰を持って歩んだ人です。申請したわけです。皆さんと同じように、あなたこそ生ける神の子、キリストですと信仰を告白をして、この牧師の導きによって誕生した人です。この人がこういうことをおっしゃっております。今、私の悪い習慣、罪の鎖は全部取り除かれました。今、キリストは私のすべてである。私の知恵、私の義、私の性別、そして私のあがないのすべてである。なぜなら、キリストと私とが一つであれば、キリストの義も、いさおしも、勝利も、すべて私のものであるからだと、こういうふうに告白をいたしておられます。これは、喜びの言葉で満ちております。この霊的な改心によって、新しい命を内に味わったバニャンは、牧師となり36年間伝道生涯を送りました。そして彼は天の歴代の他にも伝道と著作を世に出して多くの方々に知られている人であります。この人間はこのペテロだけではない。ペテロはあれから38年間、ただ一筋にイエス・キリストのために 生涯を捧げたま、ローマのあの紀元67年に大火がありましたが、それはローマ法王が放火をして歌を読むために放火させたんですが、これがローマ市に広がってしまってびっくりした。どうしたらいいか、参謀がクリスチャンが火をつけたと触れを出せばクリスチャンの責任になりますということで、このクリスチャンが火をつけたという触れを出して、クリスチャンは片っ端から捕らえられて、あのローマのこのなんていうんですか、あれはその運動場ですね、みんな集められて十字架の刑にかかったり焼き打ちされたりいろんなことをされたんでありますが、しかしその時にペテロは、私もみんなと一緒に行こうと準備をしていたんですが、信徒たちが、先生、このローマが沈まった後に誰がイエス様をお伝えするんですか、先生は生き延びてください。信徒たちが待ってました。いや、私も一緒に行く。しかしイエス様はこう、このところですね、その目指して自分も行くと言ったんですけども、信徒たちがあまり言うので、これが神様の御心かと思ってローマの呪文を出してアピア街道を南に下ったんです。そうしたらローマから9キロぐらい行った左手の方に、アピア街道の左手の方にクローバーディス・ドミニという教会が建っているんですが、その地点まで来た時にイエス様がローマを目指して歩んで来られました。あら、イエス様はどこに行かるんだろうと思った時に、ちょうどそのところでイエス様と出会って、イエス様が何ともおっしゃらないでそこを通り過ぎようとしたので、イエス様、どこへ行かれるんですか、死をいずこへと申された。あなたが私の羊を見捨てて、あなたは逃げていくので、私はもう一度十字架にかかるためにローマへ行く。イエス様はそれだけ言うと行かれた。あっとあの二階座敷のことを思い起こして、ペテロはイエス様、私が帰ります、ローマへ戻って、ペテロはあのバテカンの丘で逆さまの十字架にかかって最後を遂げていくのです。こうしてイエス様をたびたび困らしたペテロも、最後にはイエスキリストの名の上に十字架にかかって最後を遂げていくのです。ペテロは、あなたこそ生きる神の子キリスト、こう答えて、本当に キリストなしには生きられない存在となっていたのであります。どうぞ新しく生まれる人も、すでに生まれた者も、キリストを中心に素晴らしい人生を送ってください。お祈りいたします。愛しまつる父なる御神様、豊かにあなたの恵みのうちに、みんなと一緒に御言葉を拝聴させていただきました。ありがとうございます。どうぞお一人一人神様の恩祝福に預かって、いついつまでも神様に選ばれた証人として その置かれたところで栄光を荒らしめてくださるように心からお祈りいたします。どうぞ今日初めておいでになった方も、新しい人生の出発として、どうぞ新しい思いを与えてください。どうぞしよう、この玉川キリスト教会を祝福し、この東京都におけるところの証を立てる教会として、これからも永遠に導き賜うことを心から祈ります。どうぞ一人一人を祝福してください。最後にちょっと申し上げたいんですが、私も今日初めて参りまして、いやこの教会にたびたび来ておりますが、私もこれからイエス様を信じてイエス様と共に歩んでいきたいと思われる方は、どうぞ少し手を挙げていただきたいと思いますが、おられますか？はい、どうもありがとうございます。はい、いらっしゃいましたらどうぞお手を挙げてください。はい、どうもありがとうでした。あとでまたお願いいたします。神様、どうぞ新しく決意をなされた方の上に限りない神様の祝福が豊かに注がれ、その家庭にもあなたの大いなる祝福がもたらされることを心からお祈りします。清めてください、喜びに満たしてください、あなたの栄光を荒らしめてくださるようにお願いをいたします。どうぞこの教会を牧会していらっしゃいます桜子先生の上に限りないあなたの恩祝福を、そのご家庭の上に限りないあなたの恩祝福を心から願い、また役員の一人一人の上にも御心なしたまんこと、尊き主イエスキリストの名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。